まさかジャストで終わると思ってなかった
よ。あ、ジャストで終わるとは思ってなかった。じゃあもう行きます。
はい、
あの今食べてる途中です。
はい、大丈夫です。息を吸いで食べれる。
あ、座りましょうか、とりあえず。あの我々おっさんなんで座りましょうか。
いや、パウダーの2人、まあ、サイコさんの部類の2人なんで。
サイコさん議論。
そのサイコさんの2人ゆえに、まあ、15分で終わらんやろなと思ったらジャストで終わったらおにぎりくれます。
はい、あの初めましてではないとは思うんですけども、もう12年ラジオやっておりますラジオ食堂の坂谷と言います。よろしくお願いします。すいません、ラジオ食堂というラジオ知っている方、何ぐらいし、ありがとうございます。そこそこ聞いてくださっている方、何ぐらいし、ありがとうございます。ホームでした。はい、では私ラジオ食堂の坂谷と、
たまにゲストに出てくださいました。
ゲスト
で、
はい、ありがとうございます。今年4人も子供がいるのにカレー屋で脱サラ開業したクレイジー45歳北井さんです。クレイジーで、
クレイジー、
あ、ぶっとかさっき言って、好きな食べ物はツナマヨのおにぎりです。
さっきまで食べてた、はい、ということでですね、15分しかないんで早速企画からいきたいと思うんですけども、
はい、そう、カレー屋の話聞いたら多分30分ぐらい
ですよ。もうすぐ終わっちゃうんで、はい、本当に
どこのカレー好きですか。
やめてそこの店主やめて、店主自らイベントの進行を遅らせてやめて。ラジオ食堂が選ぶ2024年5大ニュース、はい、もうね、明らかに15分じゃ尺が足りない内容をちょっともう作ってきてしまったんですけども、まあ、続きは放送聞いてねということで、ちゃっちゃといきますけれども、2024年さまざまなニュースがありましたんで、ラジオ食堂が独断と偏見で2024年5大ニュースというのを選んでみましたということです。では1個目いきます。
はい、はい、
第5位、大王イカさん4連続でカツヤ全力飯に対して美味しいという、これ第5位です。よかった、ちょっと笑っていただいたみたいなんでよかった。
ちょっとわからないんですよ。
まずカツヤ全力飯はご存知ですか。
いや、でもわかんないです。
あ、そうですか。かつやがですね、月に1回、まあ、縦に言うとよくわかんないメニュー出すんですね。直近で言うと、味噌サバ合い盛り丼かな。サバをフライにしたやつに、味噌だれをかけて、味噌カツ丼のようにするっていう。
良さそうですけどね。
俺、珍しく食いましたけど、悪くはなかったですけどね。いや、ごめん、あんま良くなかった。
まあ、横にカツがあるのに
って思うんですよ。そう。サバ味噌にインスパイアされてって、カツ屋の広報が言ってましたけど、全然違う。あ、もう味噌カツの味しかせえへん。もう本当に。
まあまあ、そうですよね。うん、
まあ、という、全力飯っていうですね、現代の奇才とでも言うべき、カツ屋さんがやってるメニューがあるんですけども、うん、で、この大王イカさんっていう人が、ラジオ食堂に毎月その全力飯を食べて、レポートを送ってきてくださる怪人、超人、鉄人と、我々呼んでるんですけども、怪人大王イカさんがやるんですけども、ただ、めったに美味しいは出ないんですよ。カツ屋さんのクレイジーメニューばっかりなんで、まあ、そんな美味しいわけないやんっていう話なんですけど、今回、今年4ヶ月連続で美味しいが出ました。これすごいなって思ってて、
結構ダメですよ。5位で時間そうされちゃったら3位で50秒で終わりますよ。1対1まで
いった、いや1対1位までいった方がいいですか、これもしかして、ね、俺4位ぐらいでもういいかなって思ってますけど。
そのパターン、
そのパターン、
1位からいってるじゃん。
あ、本当1位はね、
でも待てない間に好きなカレー屋の
話。おい店主
僕はダンスが
好きです。お前、はい、はい、1位からざっといきますね。
逆に、
はい、1位、これ本当に大変でした。酒気帯び運転厳罰化。これはもう、全ての飲食店の客数が減ったと言われております、ご予定で。
そりゃそうですよね。田舎の居酒屋とか車前提の場所で作ってもらってどうすんの、
どうすんねんという話で、僕が思ってるんですけど、尼崎の世界で一番素晴らしい名店の立ち飲みどころ岡本ってあるんですけども、11月1日に閉店したんですけど、はいはい、俺このせいって思ってますからね。
けど僕先月一方で一人で飯食ってたら、横にどかたまさったりて、どんわけで、あー車やからビールにそこが
あるあるあるけどさ、
えだって、うん、もうビールとかって、
あるけどさ、
この時代にまだって思いますよね。
あと僕バイカーで、まあ、基本的に飲酒運転はしないですけど、個人的にはどうやったらバイクで飲酒運転で捕まるんだろうってたまに思う時はあります。あ、
検問とかない限り確かにそうですね、
絶対に捕まらないんで、うん、とは思いますけど、いや、まあその辺はまあ別で、自転車、まあ、全ての飲食店が大打撃を受けたと思われる、酒気帯び運転厳罰化第2位、はい、ローソンで初の天下一品フェア、これは我々関西人としてはですね、ついにここまで天下一品が来たなと。もうそれこそ15年前ぐらいにですね、アメトークで天下一品芸人とかやった時に、全国の人が天下一品ってなってた時期から考えると、長い間かかってよくここまで来たなと。ちなみに北谷さんは今年天下一品何回食いました？
行ってないわ。
行ってない。うん、やと思った。やと思った。もう。
店長あんまりですか？
店長ね、いや、ま、たまにすごい食べたくなるんですけど、食べた後めっちゃしんどくなるんですよ。
まあまあまあ、確かに確かに内臓へのダメージがね。
そうですね。それがでなんかちょっと、
じゃあ天一ができた頃って、うちの師匠竹内義和とかが、うん、いわゆるサブカル界隈でも話題になったらしくて、うん、三浦淳さんとかがみんな京都のあの雑巾みたいな橋が立つラーメンって言って、やっぱそういう話題やったんですね。でめっちゃ臭いラーメン行こうぜってほんまにって言って食ったらうまいなみたいな話題やったんです、最初。やっぱだそう思うとまあ変わってない。
まあそうですね、まあでもローソンっていう全国規模の、あのコンビニでフェアでやれるまでになったんだということで、まああとはですね、天下一品庄司さんの経営方針がだいぶ変わったなって思います。木村会長が生きてる頃は、生きてるというかまだ生きてるけど、代表やられてた頃は結構鎖国主義だったんで、現役庄司さんが。だから息子さんに継いだんですけど、それでだいぶ状況変わったかなと思います。はい、あのもうそろそろ時間ないね。
順調順調です。今折り返しぐらい。
第3位、紅麹事問題とは何だったのか。これはね、
猫のご飯まで興味あるんですね。
え、いや猫のご飯じゃないですよ。小林製薬のサプリ。
あ、サプリか。
サプリ、そうそうそうそう。
なんかあれでそうか、猫のご飯にも入ってるから。
そうそうそう
そう。そっちがさっきなの。
そうそうそうそう。
けどサプリやからギリご飯じゃないじゃないですか。
せやね。
普通のことするとレコのご飯。
今年小林製薬が出してる紅麹事サプリっていうのが健康被害を出すということで、まあいろいろ問題になりましたが、何やったんって。いやマジで何やったんですよこれね。ちょっと時系列的に説明すると、一人の医師が自分とこの病院で患者が何人か死にましたと、腎臓で、それが結構な割合で紅麹事サプリ飲んでたらしいんですよ。と紅麹事サプリ問題あるんちゃいまっかと、あの医者が言った以上。マジでこれ以上なんですよ。
その理屈で言うとほぼ全員 100% 腎臓の薬飲んでるじゃないですか。
そうそうそうそう、そっちが悪い可能性の方が高い
し、高い
し、まあ朝ごはんにご飯食べたよねおじいちゃんと、
うん、病院の飯もまずいから
ちゃうかみたいな。そうそうそうそう。でも実際エビデンスと言われてるものってたったこれだけなんですよ。
え、ほんまに、
ほんまに、ほんまに。で、あともう一つ言うと、国は小林製薬に対して行政処分を行ってないです。
あ、まあ言うたら推定無罪というか、
そうそう、基本だってエビデンス一つもないもん、うん、医者が紅麹事サプリって危ないのちゃいまっかってなんか知らんけどというレベルで言ったら大騒ぎになって自主回収で、ちなみにここで細かいこと言うと、大阪市の方で一応行政命令は出してるんですよ。なんかようわからへんけど
調査してくれみたいな。
小林製薬ちょっと自主回収だけしてくれへんかと、で自主回収だけしましたと、その後調査しましたと。でその結果、その紅麹事サプリの中にプピエドゥさんっていう、おそらくあのお兄さんでも何それっていうようなめっちゃマイナーな化学物質が 入る可能性がある。で、そのプテルル酸に関しては人体に悪影響を及ぼす可能性があるっていうことが厚生労働省で分かったんですね。だからそもそも入ってるかどうかもよく分からへんし、人体に影響があるかも分からへんと。それが忘れた子にポロッと出てきて、
そんなもん何食ってもそうでしょ。
そうそうそう、だから厚生労働省は、まあ、行政処分を行いませんと。何やってよ、ほんまやったら。
けど小林製薬のことめっちゃ守るのに、最近勝谷には結構厳しい。
まあ勝谷は公的種と書いてライバルだと
思う。なるほど。漬物が一番うまいでおなじみの勝谷ですからね。
最近勝谷いてカツ丼食えないのが最大の悩み。全力飯を食わないといけないから。
あ勝谷はあんまいけへんねんな。辛いもん行くんですけどね。
松戸屋派か勝谷派っていうのが結構、
まあ、松戸屋
やな。いや、まあ、松戸屋がうまいですね、やっぱね。後発だけやって、ね、
辛山行って、うわ嬉しい、なんか塩イカの塩から食べ放題やで、うわーって取って一口食ったら、そう、そんなうまないんやった、ここ毎回思います。
よくわかんない大根の漬物の方がうまいです
ね。ね、そうそうそう、やっぱり。
はい、そうそう、終わりなんて。まあ、これはもうみんな大好き。第4位、スケさんうどん、スカイダーク買収。
いや、僕、それ入れへんかな、でも。
いや、もう、これはもう、あ、実はさっき、尼崎の実家の近くにあるんで、行ってきたんですけど、はい、もう完全にやっぱり、福岡で食べたスケさんうどんと同じ味で、母親と言ってたんですけど、母親はちょっとしょっぱいなって言ってましたけど、まあ、それは、おい、いいとして。
スケさんうどんがスカイラック入ったっていうのは完全に全国制覇へのパートナーを見つけた戦争の始まりで、丸亀との全面戦争が2025始まるってことなんですよ。間違いなく丸亀殺しですからね。しかも相手は24時間ですから、戦力の多さで戦いに来てる。いや、これはスカイラーク行くなみたいな。
行くなって。
なんか2025で100店舗ぐらい目標みたいな。
あ、言うてましたね。
100ってすごいですよ。
47都道府県なんでね、1つの都道府県に月2つある計算、まあそうはならんやろっていう話だけど。
ウェンディーズが来た時に、モスバーガーが参入して、モスバーガーがじゃあ広げるって言った時に、1年で100店舗にしてくれって言われたんですよね。だからね、ドムドムがごめんなさい。でそれで、あるドムドムをウェンディーズに変えたせいで、ドムドムが衰退するってよく分かることにな
ったんで。まあ、まあ、あと100店舗って大体ね、3年前ぐらいのバーガーキングと同じぐらいなんで、
あ、いい、
だからバーガーキングないなないなって言ってたぐらいには、スケさんうどんがある状況になるって
感じ。24時間ですからね、空いてる
は、うん、あ、そうそうそう、
基本的に治安悪いとこしかできんうどんやから。小倉、北九州小倉ができて、で最初に関西新宿聞いた時に、僕絶対天ヶ崎やと思ったんですよ。
天ヶ崎やった
ー。でかい道通りで柄悪いとこで24時間やから、天ヶ崎とかできるって言ったら、それ評価で言ってもらえたと思ったら、やっぱり2発目は天ヶ崎やったんです
よ。あ、確かに確かに。
鶴見天ヶ崎見知らんですからね、今。だからそうそう、やっぱりね、民度が低いとこほど、ずらが人が飯食うんですよ。
まあ、確かに確かに。
そう。
あと、尼崎は尼崎でも、あそこ出屋敷ですからね。
よりによってね。
よりによって。うん、まあ、今や尼崎市って結構もう住みたい街ランキング上位になってくる、昔のイメージとはだいぶ違う、ちゃんとした街になったんですけど。出屋敷はちゃうからね。
まあけど、神奈美神事が潰されて今再開発が始まるんで。
ああ、あれほんま優先かったね。俺ほんま稲村こそうと思って
た。日本財団的にマスで生きていけるわけないですよ。
ほんまあいつ。
ほんま。厄災ですよ。
俺神奈美のおばちゃんに聞いてんて。当時、その神奈美新地潰すときに、どんな書面持ってきたんで、市長稲村と、兵庫県警のトップのなんとかの名前の書類持ってきたんで。稲村やねん、あいつ。
いや、違うんだ。あれはだから、その裏に日本船舶の日本財団がいるんです。日本財団が再開発するために動かしてるから、保健所とかじゃなくて、あれ警察来てるんですよ。
そうなんですか。
だから、殺されますよ、そのやつ。
怖っ。怖っ。
これ、尼崎の役座に聞いたんで。
うわぁ。ということで、ありがとうございました。
一番人気入ったの、神奈美潰されたと思います。
はい、お疲れ様でございました。
お疲れです。
まさか15分しかないとは思わなかったね、僕もね。
めちゃくちゃ作り込んできたのに。
もうそっか、たっぷり話す気満々できたら。
たっぷり、まあ、はい、続きです。
はい、続きです。はい、
まあもう1位から5位まで全部発表しちゃいました
ね。発表しちゃいましたね。
第5位。はい。大王イカさん4連続で、かつや全力飯に対して美味しいということで、僕の記憶によればですね、うん、大王イカさんは、年1ぐらいしか美味しいって言ってなかったと思うんですよ、かつやの全力飯に対して。
ちゃんと追っかけてないけど、大王イカさん一応、毎月。
まあ、ほぼコンプリートしてるはずです。
そっかそっかそっか。
基本的に毎年コンプリートしてはるようなケースの、あの人。
なるほど。直近4回って、ちなみに何やったんですか？
秋の海鮮カツ丼から始まってますね。これが確か9月ぐらいか。定番の秋の海鮮フライ。今回はエビ、カキ、ホタテ。バカメニューではないけど、味は大満足です。めちゃめちゃもう。
なんか大満足って。
大満足はちょっとびっくりしましたね。
びっくりやな。
うん。
カツヤってエビフライそんな美味しかったっけな。
まあ美味しいですよ。まあ普通というか、もともとね、ダイオウイカさんのこのカツヤ全力飯に対して美味しいは、うん、柏でのヤスの柏でみたいなもんやったよね。もう翔太の寿司の全国大会編みたいな感じになってて、
大盤振る舞いです、ね。
そうそう、ヤスが毎回パンパンパンパンパンパンってやってるような状況で、4連続はすごかったよ、これやっぱり。
海鮮の次は？
海鮮の次はね、かつや全力飯、タレカツ丼。
ああ、タレカツね。うん、食べた食べた。
出来たてをかじる。香ばしさ。うん、甘じょっぱさに触れる。うまい。まあでも一応、徐々に口焼きするという失速感は正直合うとはおっしゃってますが、まあうまいと。
うんうんうん。
で、次、かつや全力飯。牛焼肉とロースカツの合盛り丼。まあこれはね、はいはいはい、悔しいが。結局はこいつらがカツヤ界の最強戦士、お前がナンバーワンだ。
あれ、そんななんか言葉遣いする人やったっけな。
たまにこういうパロディは入れられてきますけどね。大岡さんいつも。
そうかそうか。
で、その次の月、カツヤ全力飯ベーコンエッグソースカツ丼。
ああ、はいはい、はい、はい。
これがなかなか良い工夫じゃないでしょうか。キャベツをベーコンで巻いて食う。うん、うまい。半熟の黄身にソースカツをつけて食う。これもうまい。大絶賛です。
大絶賛ですね。
4連続ですよ、ね。何があったんやと思いましたもんね。
そうかそうか。
まあこれはもうラジオ食堂でも言いましたけれども、カツヤが全力飯に対してちょっと飽きてきてる。
あ、でもそうね。
ネタ切れ気味になってる。
なってるの。
普通のもの出そうとしてる。
ね、最初のなんか僕が考えた最強揚げ物みたいな、ね、まあ、そんな
みたいなんじゃなくなってきて、
そうそうそうそう。
美味しそうやんって、
っていうね、ただの期間限定になってるやん。
なってるやんっていうね。ベーコンエッグソースカツ丼行きたかった。行けんかったよ、結局。
あれ、美味しいよ。前にもなんかあったやん。
行きたかった。
普通に美味しかった。
あ、食べた、来たね。これは行きたかったけど、最近ね、職場の近くの五反田のカツ屋がね、
はいはい、
めっちゃ混んでる。
ああ。
なんやろね、やっぱり、前も言ったかもしれへんけど、ランチ相場が上がりすぎ。
ああ、そういうことな。
だから、ランチ相場が上がりすぎて、安いチェーン店にすごい人が集まってる。
そっか。
まあ、カツヤ安いからね、やっぱ。
安い。うん、そっちの方も100円引き券はまだやって
る。やってる。
やってるね。やってる。そら固まるわな。
うん。だからもう全然入れんくって。まあ、サバ味噌カツ丼はなんとか食ったけどね。食わんかったらよかったって思ったけどね。
そっか、
うん。
東京の相場で梅カツ丼500円ちょいや、まあ、破格やろ
う
な。
いやー、やと思うよ。
う
ん、
そうやと思う。
いやだからね、全然いけてなかった。で次、第4位、スケサンうどんスカイダークが買収の件に関してね。うん、まあ、これは言った通りですけども。
はいはい、
いや、夢があるやんかって、なんか今まで地方でしか食べれなかったやつが、これから先スカイダークを買収してくれたら、全国展開してくれるんちゃいますって。
うんうんうんね、第2のスケサンうどんが、うん、出てくるんじゃ
ないか。出てくるんじゃないかって、3年前ぐらいに、ヴァンパイアが全国展開したっていう事例もあるんで。
へー。
ヴァンパイアかやで。
それはちょっとびっくりやな。
ヴァンパイアみたいなね、もう関東のド、ローカルチェーンで、あそこなんかもうほとんどね、のれん分けみたいな状態やったからね、昔はね。
なるほど。
そこが全国展開したからね、トリドール参加になって。
すごいな。へぇ、
地方のローカルチェーンであっても、ここから先、こういう大手が買収することによって、全国チェーンになるポテンシャルがある。
あ、そうね。そういう M&A は増えるかもしれない、ね。
うん、そう。スケさんうどんが、現行うまくいってるの、すごく。
うん、うん、うん。 だってね、東京での最初のプロモーションからすごかったもんね。
最近できたんだよね、あの千葉の方に、うんうんうんうん、でそこもね100人行列とか言ってたけど、そうそうそう、
最初にポップアップやったんやったよね。
うん、そうそうそうそう、神田とか千葉とかでやってたけど、うんうんうんうん、現状はすごくうまくいってる、うん、さっきもちょっと言ってたけど100店舗ぐらいであればそこまでカニバなんでしょうと、
う
ん、
とは思うけどね、う
ん、まあ、需要に対する適切な店舗数でしょう、さすがスカイダーク半やでと、
う
ん
うん、そうそう、丸亀に対抗とかまでの数いくとちょっとあれやけど、うん、それぐらいの数やったら、ま、なんかマネジメントしきれるん
ちゃうん、丸亀と対抗するかどうかやね、
うんうんうんうん、
そこまで行くかな
と、
すごい潜在的にはまあ需要としてはあると思うのよ。いやまあだって丸亀と花丸が現状共存している状況なんで、まあそれぐらいのポテンシャルはあるんやと思うんだけど、結局さ、あの味の好みの問題やから、スケさんうどんもだから別に丸亀はできたけどスケさんうどんはできないという理由は別にあんまないんじゃないかなとは思うし、北谷さん、なんか全国展開してほしいチェーン店とかあります？
爽やかハンバーグ。
爽やかハンバーグね、うん、もう爽やかハンバーグより、うん、僕はあのフライングガーデン派なんですね。
お
ー、フライングガーデンは、うん、爽やかハンバーグと同じハンバーグやけど、うん、安くて空いてるっていう、う
ん、
あの北関東ですね。
北関東ない、
群馬とか栃木とか、
はいはいはい、
あのあと埼玉かな、はいはいはい、で結構あるんですけども、とか東京にいる関西人としては薩摩っ子ラーメンとかかな、
うん、ああいいね、確かに
薩摩っ子ラーメン絶対、うん、東京で成功せえへんと思うけど、あれ
あーでもあとあるとしたらラーショかな。
ラーショな、
うん、西の方に来てほしい。
ああラーショはな、あれは一応全国チェーンになって
んねんけど、なってんの全然あれへんやん、西見ないでしょ。そう、西の方まで来てほしいのよ。
ああラーショ欲しいね、うんうん、でも家の近くには来ないからね、ダーショは。
ああ、まあまあ、うん、ロードサイド、
ね、ロードサイドの、うんうん、になっちゃうからね、うん、山岡屋はいりません。
あ、うん、別にいいかな、
うん、いらないです、うんうん、はい、うん、九州のチェーン店は全部欲しいな。これ前もね、ラジオ食堂で言ったけどね、スケ、うん、さんうどんじゃなくて牧野うどんが欲しい、うん、
あ、
やっぱ、
ね、
うんうん、ウエストと、はい、ウエストと牧野うどんが欲しい。どっちかといえば、なんならスケさんうどんいらんかってい
う
ので、
うーん、そうやったんや、
うん、そう、
牧野なんや。
牧野、例えば、うん、地方の回転寿司チェーン店の美味しいとことか、うん、来ても美味しいないからな。
あ、
尼崎に、うん、金沢の有名な舞門寿司かな、うん、間違えてたらごめんね、はいはい、ができたのよ、尼崎に、うん、だから喜びさんで行くやん、全然美味しくなかった。
あ、そうなん、
いや全然じゃないよ、美味しかったよ、うんうんうん、美味しかったけど、いやまあ別にこれやったら、うん、ちょっと高めの回転寿司チェーンやんみたいな感じのね、長寿のないどこなり行ったらええんちゃいますなんて感じやったからさ。
そっかそっか。
だからああいうところは見たらわかるやんの世界やけど、向いてないんだろうねって思うんやけどね。あれか、あと金沢カレーとか。
ああ、金沢カレー。
金沢カレー。そういや関西金沢カレーほとんどないよな、今ふと思ったけど。
カレーがちょっとあるぐらいかな。
あ、ちらほらあるぐらいよね。
ヨーロッパ圏とか来たらいいなとかちょっと思うな。
ヨーロッパ圏福井の
ソースカツ丼
まずもってあのヨーロッパ圏あれチェーン店が
チェーンじゃない、チェーンじゃない、
あれ、
うん、何店舗かはあったような気がすんね
んけど、うん、ああそうか、うん、ごめんいいな俺
あ、ソースカツ丼嫌い、
うん、そんな好きじゃないな、あんま。え、北井さんソースカツ丼好き？
いや大好きってわけじゃないけど、うん、あの福井で食べた時に、
うん、
あ、これやったらありやなとは思う。
ああほんま、
うん、そんななんかあのコテコテじゃないし、
ああ、うん、まあまあまあまあ、そっかそっかとかね、夢が広がるからね。
そうね、う
ん、いやちょっとスカイダークさんも全部買ってっていうもうありとあらゆるチェーン店買って、スカイダークさんが
チェーン店の総合商社みたいな。
いやそうそうそうそうそうそうそうそう地方から世界へっていう、そう、それを旗印にスカイダークさん、なんなら、うん、ガストいらんやん、もう十分あるから。
そうね、確かにね、
もうそこに注力せんでええからさ、うん、
はいはいはい、うん、この辺りの地方のやつをキュレーションして、
そう
育て上げて、
そう、
うん、何やったら売っ払ってもええやん。
そうそうそうそうそう、うん、そうだな売っ払って、まあまあまあまあまあまあまあまあ、
育て上げてから、
ああまあ育て上げてからな、
そうそうそう、
まあ業績が良かったら売っ払いはしないからな。
まあまあね、それはね、
うん、まあねはいはい、ということで第3位紅麹問題とは何だったのか、
うんうんうんうん、
ね、本当何だったんだろうね。
何やってんや
ろうな。こう怖いねって思う。もうあれと一緒だと思うのよ。あの、今年もよくあった丸亀製麺の、あのうどんにカエル、カエル入ってましたとか。はいはいはい、サイゼリアのサラダにカエド入ってましたとか、レベルあれと一緒やね、本当。
そうね、なんか公開収録で言ってたエビデンスそれだけやったんや。
いや本当、本当エビデンスそれだけやんって、うん、ツイッターであの、うん、カエド入ってましたのレベルやね、
うん、
やってることが、
うん、
やけど、うん、ベニコウジってあれサプリメントだから、うん、国が承認してるものだから、うん、ああいうのって、うん、一応ね。
うん、
聞くかどうか分からへんけどやな、
うん、
だから国が承認してるもんやからめちゃめちゃ騒動がでかくなっちゃったねって、やってることはカエルと一緒やのにってめっちゃ怖いよなこれ。
そうやな、管理しきれんよな。でも、ね、出してる会社からしたら、
うん、そうそう。だからちなみにね、あの最終的に2024年の8月8日に小林製薬が紅麹事業からの撤退発表、これで終了なの、
はいはい、なるほど。もう結局撤退せざるを得へんかった。
そうそうそうそうそうそう。
へ
え。だから結局行政処分は大阪市の1回だけなの、うん、行政処分が出たのはそれだけ、
うんうん、まあ、回収してねっていう。
それだけだ、ね、そうそうそう。あれも、うん、まあなんかよく分かんないけど、うんうんうん、なんか変な騒動になってるか、ちょっと一応っていうレベルやったと思うよ、あの起点が知らんけどな、
はいはいはい、
やけど国は結局調査を仕切った結果、うん、行政処分は出さないっていう判断したわけよね。
だから問題なしっていう、
うん、まあ、あったかもしれんけどな
ぐらいの感じなの、
うん、あったかもしれへんけど、うん、あの疑わしきは罰せずやからな。こんなんやったら何やったんでもね、
う
ん、
なあ。でももうなあ、イメージついちゃったもんね。
そう、うん、
もう10年ぐらい経ってほとぼり冷めたらまた復活
するか、まあ復活するかもしれへんけどね。
しばらくは使われ
ちょっと悪質やと思うよ本当。
だから意図的に作り上げて燃えてしまったらどれでもそうなる可能性あるってことやもんね。
やれるっていうことになっちゃうから、
うん、
な
っちゃうね。うん、
やし、うん、まあ、まあ、いや、
うん、
あの、この意思も大概って言おうとしたけど、うん、そっから先になると陰謀論になっちゃうから。
まあね、まあね、
陰謀論になっちゃうから、うん、これはやめとくけどさ。
それこそ、兵庫県知事の選挙と一緒やね。
ああ、ほんとね、うん。うん。そういやさ、
うん、
ちょっと話変わるけどさ、
はいはい、
尼崎市在住の、現在47歳の、
はいはい、
あの坂谷純子っていう、
はい、
一般市民、
あ、はいはい、
一市民の方からちょっとお話を伺いまして、
はいはい、
姉ちゃんぶっちゃけあれ都知事選どうやったんって、
うんうんうん、
もう何回もあんたらくるくる手のひら返してと、もうくるくるくるくるお前ら兵庫県民はと、なんやねん一体と聞いたら、
はいはいはい
はい、いやと、
うん、
道彦ちゃうと、
うん、
私は一回も手のひら返してへんと、
はいはい、
ずーっと都知事に投票し続けたと、
うん、
斉藤さん、
斉藤さんの
方、そうそう斉藤さん、
はいはいはい、
だからまあ元々井戸田さんか、あの前知事、
前知事、
うん、あの前知事が
井戸知事か、うん、はいはい、
うん、あ井戸
やな、
あやったかな、うん、間違えてたごめんね、うん、あのあの井戸知事とか、
うん、
あの辺の、うん、あの兵庫県の、
うん、
の県政をそもそも変えてほしかったと、
なるほどなるほど、
で斉藤知事に入れたと、
はいはいはい、
で斉藤知事はよくやってくれてると思ってると、
あ
の特にお子さんが、うん、いらっしゃいますんで、
うんうんうん、
だから
教育関係も
変えようとしてたもんね。教育関係のね、そう、うん、あのそういう政策を評価してましたと、
うんうんうん、
でスキャンダルが起きた時も、
うん、
そんなしょうもないスキャンダルで都知事変えんなと、うん、ずっと思ってたらしいです、
はいはいはい、
で今回 の、うん、あの出直し選挙に対しても普通にずっとあの政策を評価した上で再都知事に出ましたと言っておりました、
はい、
まあ、でももしかしたらそれが実際に住んでる市民の実家に近い感覚なんかもしれませんよね。なんかやっぱり外野から見たら、
うん、
なんやこれっていう感じになりますけど、あの僕はさっきみたいに言ったみたいに手のひらくるくるくるくるひっくり返してなんやねんお前という感じには外野からは見えかねない状況でしたが、
うん、
違うねんってさ、
はいはい、
あの余談終了ですけど、
うん、はいはいはい、はい、なるほど。
そうそうそう、まあね、本当もう何だったんでしょうね、弁護士問題っていうのは本当に。
ね、
いやまあ何度も言うけど、
うん、
同じことできるからで、
うん、できるよね。
まあ今回だけかもしれへんけど、これから先、うん、ちょっと本当に悪しき前例を作ってしまったと思うよこれは。
うん、そうね、
うん、この辺ちゃんと総括した方がいいと思いますけどね。いい
よね。やけどなんか止めてないよね、 X でのそのいろんなものの、
まあ X とかだと、
うん、
コミュニティノート機能とか、
まあ、
あの辺はまあ、うん、自浄作用として機能してるとは思うんだけどね、
うんうん
だけどね、サイゼリアのサラダにカエド入ってましたね、うん、コミュニティノートはつかへんからね、うんうんうん、つけようがないし、
つけようがないね、確かにね、うん、
ローソンで初の天下一品フェアでございますね、うん、まあさっきはね、うん、感慨深いというか、うんうんうん、天下一品がついに全国のね、うん、ローソンでやったって、うんうん、まあ内容はね、うん、お粗末だったけどね、うん、北井さんなんかこの辺食った？
いや
食えてないですか。美味しくなかったです。
美味しくなかった、うん、なんか出ておにぎりとか出てんなとは思っててんけど、
というかもうダジョウ食堂で言っちゃったけど、うんうんうんうん、結局中華まんが一番うまかったな。
あ、そういうこと、うん、なるほど。
おにぎりはこれは一体何味なんだろうっていうまあそらそうだろうね。
そうか
そ
うか。
そんなこってり味のおにぎりとかないよね、う
ん
う
んうん、こってりまんはちゃんとこってりが
あった、ね、だと思いますよ、うん、こってりまんに関しては、うん、天津飯とか、うんうんうん、ラーメンとかよりは元ネタ感があってよかったと思いますけどね、うんうんうん、僕は。
ただでもここまで明確な天一をフィーチャーしたフェアっていうのがね、うん、出てきたっていうのはちょっと覚醒の感がありますよね。
ああ本当本当そうですよ、うんうんうん、昔は上京した関西民にとっては水道橋しか頼れる店舗がないって。いやあってんけど、まともな天下一品が食えるのは水道橋だけだとか言われてた時代がありましたからね。
そっかそっか。
まああとこれ前も言いましたけれども、僕の職場の近くの天下一品は残念ながら餃子屋になってしまいまして。
ああそうなんや。
近所に餃子専門のダンダダン酒場があるにもかかわらず餃子屋になってしまいまして。
あらあらあら。
舌打ちしか出てこないもん。なんだそりゃって。
あ、佐藤さん今でも定期的に天下一品は行ってる？
いやー全然行けてない。やっぱり職場からなくなるのってでかいなと思って行けてないんです。まあだから職場にあった頃は月に1回ぐらいはまあ行ってたんけど、うん、行ってたん
や。すごいな。
でも半年ぐらい行ってへんなって気がする。
なるほど。
その代わりにローソンの、うん、全然再現できてないやつを食べて再現できてないなって思ってただけのような気がする。今年に関しては。
あ、そうか。
うん、そうやね。最後
最後
酒気帯び運転厳罰化。
うん、
でもこの話はよく考えた先月北井さんと申した気がする。
なんかしたような気がするな。
11月ね。続報
続報。はい。
まあこの話はもうラジオでしたけど、うん、キックボードおじさんを見ました。
おー、酒気帯びキックボードおじさん。
ループ、まあ酒気帯びか分かんないですけど、ループじゃない、
うん、
つまり電動じゃなくて、
うんうんうん、
なんていう
の、人力で、
そうそう、足こぎ式とは言わないか、うん、まあ足蹴り式、
足蹴り、ね、
うん、式のキックボードを持って盛り場に向かうおじさんは見かけましたよ。
へー、
まあそれだったらまあ大丈夫ですよ。飲酒運転しても、
まあまあ確かに自転車まではアウトやけどっていうやつですね、うんうん、そうそう、うん、
まああと、うん、浅草のスナックの某店主は、
うん、はいはい、
シニアカーの購入を本気で考えてました。
ああ、へえ。
シニアカーは、
あれは
大丈夫です。あれは大丈夫です。
あれ扱いとして何なの？
シニアカー、歩行者か、シニアカー。
同行者、同行法上では歩行者として扱われ、軽車両ではありません。マジか、なるほど。か。
勉強になりましたね。
うん。
ちなみにね、
うん、
シニアカーあれ、結構出ますせ。
あ、スピード、うん、マジでか。
アマゾンとかで検索するとね、
うん、
結構別で問題になってるさ、
うん、
電動自転車、フルオートで動くやつ、
あ、はいはいはい、
あれに近いぐらいの
マジで
脱法感はあんのかな。
あ、いじってんのかな。一応時速 6km 以下に定められてんねんて、最高速度。
あ、そういうこと。
うん、だから歩行者と同じという。
ああ、うん、なるほど。いや、なんか最高速20キロか30キロみたいな、
それ
やつがちらほら見かけたんですけども。
それはモーターいじらんと無理や
ん。いやー、まあ、せやけど、なんか、うん、アマゾンではそういうのが売ってるんで。
マジで。それはでももう歩行者じゃない。
それは歩行者じゃないよね。
軽車両やな。
うん、そうだね。
そう。少なくとも早歩きの範囲に収まれへんと、歩行者扱いにはなれへんやろうけど、うん、
そうだよね。
おー、すごいな。アマゾンで出してるってことは脱法感がすごいある。
いや、そうだね。かの国製である可能性が非常に高いでしょうね。
高いね。
あ、そうでっか。6キロやったら、
うん
うん、歩行者扱い。
扱い。うん、
まあ、それはちょっと、実用に耐えない気がしますけど。うん、いや、本来やったら歩きますやんって、
ね。まあまあまあまあ、そうね。
うん。うん、
確かに。
そうやったけどね。
うん、
あと、続報ですがですね。
はいはいはい。
荒川区 うん、荒川区町屋っていう、うんうん、日暮里から一駅ぐらい北に行ったところの、うんうんうん、栄えてる地域があるんですけども、うんうんうん、あのそこで逮捕者第一号が出たというあの風の噂が、でそういった風の噂がウグイス谷まで
届いてんね
ん、ウグイス谷まで届きました。
原発化以降の、
そうそうそうそうそうそうそう、それで50万いかれたと。事故ったらしいです。
あ、そらまあ、
ね、まあそうなるともう、うんうんうん、町屋終わったと言われてるらしいですけど。よくわからん。で、どうなんでしょうね。まあ私の所感ではあるんですけれども、
はいはい、
今日ちなみに12月30日なんですけど、今日ね、今年が終わるんですけども、11月1日からなんで、
そうね、
11月、まあ2ヶ月経ったわけなんですけども。
うんうんうんうん、
所感ね、単なる、
うんうん。
あんまり取り締まる気ないね。
あ、ほんまに。
って僕は感じてる。
そんなに出歩いてない。
うん、
警察の人たちも、
うん。もちろんね、検問なんてあるわけないし。
まあ、そらそうやね。だって、うん、まあ、とりあえずは街中で捕まえるしかない、ね。
そう。だから、職務質問、ベースだと思うんだけど、まあ、職務質問っていうのは、ある程度、あの、開けた道でしか行わないわけ
よ。あ、
だから我々のような人が住んでる、
うん、
我々の人が住んでるってよくわからへんけど、家の近所のレベルで職務質問で、あのこの自転車ちょっと防犯登録見せてって言われることまあないじゃないですか。
まあほとんどないね。
ほとんどないじゃないですか、うんうんうん、じゃあ取り締まる気あんのという気はする。
あ、
うん、事故か職務質問だけじゃないですか。あ、別にいいとは言ってませんよ。もう当たり前の話ですけども。もし仮に、この飲酒運転の罰を受ける可能性があるとしたら、もうこの2パターンしかないじゃないですか。
まあ、そうね。
うん。だけど、まあ、事故はもう論外だから置いとくにして、職務質問そんな受けるかと。
そうなんよね。
うん。ってことは、と、
うん、
そんな取り締まる気はないんじゃないかなとは思ってしまう。
ね、警察官の数はね、有限やしね。
まあそう。やし。
この時期他にやらなあかんこといっぱいあるしね。
まあ、しゃあし。まあ、まあでも、ヘルメットを取り締まってますかとか。
全く。全く。
あと、うん、俺ね、大阪のおばちゃん知らないと思うんやけど、うん、自転車って傘さして乗ったらあかんねんで。
あかんねん。せやねん。
うん、大阪のおばちゃん知らんと思うねんけど、これ。
ああ、そうね。
俺もね、
うん、
東京行って傘さして自転車乗ってたら、
うん、
警察に呼び止められて、
うん、
ダメだよって言われて、
うんうん、
ちょっと困惑したもんね。
うん、え実はあかんのよね。
ね、東京の人に聞いたら、
うん、
みんな知ってた。
ああ、マジか。そうか。
まあ、ことほどさようにですな。
うんうん、
やっぱり自転車に関してはそこまで取り締まる気ないんじゃないっていうのはある。
まあ、
まあでもヘルメットにしろ、うん、あの、そのなんだ、傘にしろ、
うん、
その辺って、まあ、ルールはあるけど、
うん、
罰則多分なかったと思う。
なかった。
ないわけやんか、
うん。
だからそこはまた別なんだろうなとは思うんだけどね。うん、
まあね、まあね。自転車乗って飲みに行く人口って都心の方が多いんかな。
いやそれは違うんじゃないかな。
地方都市、まあ地方都市とまでは言
わないけど。まあ中途半端な地方都市かな。
都市ぐらいのレベルのところの方が多いか。
天ヶ崎なんか、
うん、多そうやもんな。
もうみんな自転車。いやもう足がついてる生き物は基本的に全部自転車に乗ってるみたいな街なんで、うん、天ヶ崎っていうのは、
はいはい、
だから、うん、飲みに行く時も絶対自転車
で、そんな、なるほど、まじゃないけどうちの地元でもやっぱやりにくくな、やりにくくなったかとか、やらんようになったなって、う
ん、あ、ほんま、
やっぱり甘いよりももっと店が点在してる。
ああ、そうやな、
うん、そう、チャリ県内やったら行けたけどちょっと、酒、電車かみたいな、
ね、いや電車じゃないよなってもなるしな、
うん、やし
バスはもっとないよな
って、もっとないんだよね、うん、で歩きもっとないやろっていう、うん、そう飲みにくくなったなっていうのはある、
うんうん、やんな、
そうの飲み屋さんでも、 もう車で行ってもう最悪代行か、うん、ノンアルでつないで、
ああまあまあまあそうやな、
まあでも代行だいぶ安いからさ。
まあまあ、そうやね、
うん。
ちょっと差別的な発言を誘導してほしいですけど、
はいはい、
代行が流行り出すと、
うん、
地方になったなって思わへん。
ああ、まあ。
ごめん、ちょっと差別的かもしれないけど。
そうだと思うよ、
うん。
だって車社会だもん。
まあ、そうそう、
うん。
地元で代行流行ってるよって言われたら、ってなるよ。
ああ、そうか。いや、うん。でも確実にね、奈良はね、奈良市の市内以外は代行圏内やろうな。
ああ、そうなんか。うん、まあ、奈良はな、まあ、あと、自転車代行業というのは出てくるのかね。
ああ。
あの、理屈で言えば、自転車代行業って、 自動車の代行業より、うん、あの安く済む可能性がある、
はいはいはい、
自転車の回収プラスタクシーがあればいいわけですよね、
うん、っていうことやね。だからワゴンとかで、
う
ん、
そうそうそうそうそうそ
う、
そうそう、だから、うん、ハイエース、スーパーロングが、うん、まあなんかあの辺で、うん、半分を、うん、
二室にして
、うん、もう半分を座席にしたら、うんうん、通常の代行よりたくさん運べんじゃないって、思うんやけどね。出へんのかな。
でも出そうじゃない、
うん、
うん、そんな気はするけどね、
う
ん、
そうそう、
だって車運ばんでいい分さ、
うん、
人一人でいいやんか運転する、
う
ん、
まあまあそうそうそうなのよ、うん、だから理屈で言うとかなり安く済むんだけど、
うんうんうん、
まあ果たしてそのね自転車で来たところに対して代行頼むかと、
うんうんうん、まあね、その警察による厳罰化の取り締まりがどれぐらいシビアに行われるかっていうところにかかってくるよね。
まああとは、うん、まあ降りてね押して帰ったらええだけの話。
まあまあそれはね、それはね。
でも酒飲むとめんどくさい
やん。めんどくさいやん。そう、チャリで20分とかやと結構しんどいやんか。
うん、めんどくさい。うん、しんどいし。
うん、そうそうそうそうそう。まあ、値段次第によっては普通にビジネスチャンスとしてはありなんじゃない
か
な、
う
ん。
そうかな。うん、まあそれとかあれか、うん、あの普通に駅前の駐輪場に停めて。
うんうん、まあ、
タクールとか、
とかね、
あ、なんかそれも違う、それも
違う、うん、それも違う
やな、
う
ん、っていう話なんですよね、
うんうんうん、
法令遵守は大切です、
大切です、
大切ですから
我々のポッドキャスト
でやってる、
ね、公に発信する場として、ね、
バーとして大変ですけどということでございます、はいはい、まあこの辺があのニュースベスト5なんですが、
うんうんうんうん、
ところで、北谷さん。
はいはい、はい。
ぜひ、北谷さんが選んだ、2024年ベストカレーも教えてほしいなって思ってまして。
あ、東京なんですよ。
あ、東京でしたか。
サンバリーホテル、三軒茶屋っていう、あの、南インドやとね、レストランのこと、ホテルっていうこともあんのよ。
へぇ、そうなの、
なんとかホテルとか、なんとかミリタリーホテル。
あ、これか、サンバレーホテル。
サンバレーホテル。
う
ん、へぇ。予約です。
予約
です。あ、だから、お昼に記帳しに行って、
うん、
で夜にもっかい行くみたいな。
大変やな。
割とハードルは高いです。で店主もめんどくさいです。で店内はそんなに席数がなくって、
うん、
あの一人で行く人向け。
はあ、うん、なるほど。
あの大勢ではあの行けない。二人が限度かな。
なるほど。
二人か三人が限度。
なぜなら店主がめんどくせえから。
そうそうそう。で香水は現金。
まあカレーやしな。
うん、そう、うん、まあ、割とあの X の中で客に喧嘩を打ったりとかっていうのもあるようなタイプの。
なるほどね。
気難しいけれども作るものはすごく美味しい。
なるほどね。
タイプの店主です。
まずさ、うん、なんで記帳しに行かんとわかんの？
まあ、予約のハードルを上げたいんじゃない？
ああ、そっか。だから、うん、ネットとかで予約されたら、
うんうん、そう、あの、飛ぶ可能性もあるじゃないっていうところじゃない？
東京は怖いとこですな、本当もう。恐ろしいな。
でもまあ、実際どこやし、うん、それなりに、まあ、ある意味コスト度外視でしっかりしたものを作ってるから、
うん、
覚悟して食いに来いっていう。
まあ、そうだね、
うん。そういうタイプの。
まあ、あとは、常連だったらまあそこまでせんでとかあるかもしれへんけどね、
うん、あでも常連でもちゃんとやってるよ。常連 やからこそみたいなそんな感じ、まあ、来た時に次の予約をも取ってまうみたいな。
あー、なるほどなるほどね。
でも僕は言う前に行くけど貴重はしに来てって言ってたような気はするな。で
マジか、
うん、あのこれぐらいの時期やったら空いてるよみたいなそういう話はしてたけど。
なるほどね。
そう、
ここってもう完全予約制。
完全予約制、
うん、
貴重しに行くというステップが絶対必要です。その代わり、
うん、
あのすっごい美味しい、
うん、
何出すって言われたらいろいろ出す。北も出すし、
うん、
南も出す、
うん、
けれどもちょっと次元が違うなとは思う。
次元が違う、
うん、
それは、
うん、
つまりやっぱり本場に近いという意味合い。
現地感すごくある上で、
うん、
こういう解釈で来るみたいな。
なるほどね、
うん
うん、
驚きとかもあって
現地の基礎はできている上でこの店主の工夫とかそういうのもきっちり聞いてくるっていう、うんうん、
聞いてるっていう感じ。
うーん、そう、値段は別にそこまで高いわけじゃないですけど。
めちゃめちゃ高いわけじゃない。
通常のカレーで考えると高いけれど ね、まあまあ普通でしょうね、
うん、
これは。そう、
スモールでも結構あるんで。
あ、そう。
そう、あのカレー2種ライスつけたら腹パンです。
そういうことね、う
ん。なんなればもう1種ご飯以上とか1種ロティ
以上とか、うん、あ、もうそういうレベルで、うん、じゃあもう客単価2000円ぐらいだ、うん、そうなってくると、
あの、まあ、大体みんなあの 酒か、うん、あの飲み、まあ、なんかワンドリンク頼んで、うん、
3000円ぐらい、
ラストにデザート頼んだりとか、
ああそこまでする
っていうのもあるから、
うん、4000円ぐらい、そうなる
4000円、うん、そんなもんそんなもん、
まあそうだね、
行ける店としてはそう、
うん、
でインスタの中だけでしかっていうところでいくと、
うんうん、
ポップアッププラス料理教室やってはるっていう方で、うん、カンマサラ、
はあ、そうなんですか、
ね、K-A-N でマサラ、
多
分ね Google では出てこないよ、
ダークウェブじゃねえかそんな、
ダークウェブじゃ、あ、出てきたかな、どうなんやろう、
だからカンってあの歌詞のカン
と、カンと一緒、そう、
カンマサラ、
カンマサラ、
なんやそいつ、ダークウェブなんか使いやがって。いや、ほんまや、出てこへん。
出てけへんやろ？
え、ここ、あ、で、あったあったあったあったあった、出てきた出てきた。
出てきた？この方は、あの、普通にタリーとかミルスも作れんねんけど、うん、何がすごいってビリヤニがむちゃくちゃ美味しい。
うん、あ、それは、え、食べに行ったわけじゃない？
ね、レッスンを受けたの。
あ、北谷さんが、あ、そういうことね。
あの、あと、東京じゃないねんで。つながりの中で大阪でワークショップやるからっていうので、うん、それめっちゃ行きたいって言って入れても
う
て、
うん、
でその受けに行ってんやけど、
うん、
そう、あ、ここまで教えてくれるんやみたいな、
あ、そんなんや、
プラス別に習ったやつで、うん、あの店に出してもいいよって言ってくれんねん、
あ、そうなんや、
普通はすげえ人やな、同じレシピでは出さないでっていうところが多いねん、教えてもらったからって言って速攻でその味が出せるわけじゃなくて、うん、ある程度やっぱ鍛錬はいいんねんけど、
うん、
でもはっきり言って作るビリヤニやっぱり今までと変わったから、
ああなるほどね、
うん、っていうぐらいに美味しい、マジで美味しい、
もうビリヤニのレシピっていうのは、
うん、
もうある程度もうコモディティ化しちゃってるというか、まあもう分かりきってるわけやんか、まあ北谷さんもビリヤニ今まで何回も作ってきたわけやけど、
まあね、
その人のあのワークショップに行ったら、うん、ビリヤニの味がレベルアップしたと、
うん、レベルアップした、
へ
え、だからそのコモディティ化してるっては言え、
うん、
そのレシピの行間にあるものがビリヤニの場合は多いね、
へえ、そっか、
そう突き詰めるともう、
うん、
あの水分管理やねんけど、
うーん、
蒸し料理やから、
あ、そうやね、
そう
炊き込みご飯やし、
そう、うん、いかにそのグレービーと米、うんに含まれる水分をしっかりコントロールして、
うん、
しみしみの部分とふわふわの部分とパラパラの部分っていうのを意図的に作っていくかって、
ああ、
偶然の産物じゃなくて狙って作っていくね。で、その狙って作っていくための手法っていうのがレシピの文章では言語化されへん部分やね。
なるほどね、すっげえわかる。
わかる？うん、
そう、そやね、ビリヤニ、そやね、だいたい偏ってるよな、
うん、
あのパラパラか、
うん、
しっとりかというか、なんか、
うん、若干だから失敗してねっちょりになってる
とかね、ねっちょりしてるか、うんうん、あのパラパラで味せえへんか、どっちかやね、
う
ん、
そうそうそうそう、
そういうことか、
そうやね、だからマサラのスパイスのその香りっていうのを全体にまとわせつつも、
うん、
米の食感をコントロールしきるっていう。う
ん
ための技術がちゃんと言語化されてんねん。
なんかあれみたいやね、うん、シュートミトクが NHK の今日の料理で鮭チャーハンの作り方を教えたみたいな感じ、ね、
まあそうかもしれへんね、うん、ある種だから奥義なのよ、でもその奥義っていうのはその教わったからといってある程度鍛錬積まないと狙った通りにはできひんねんけど、売られてる本のレシピを追っかけるだけでは作れない部分に手が届いてるっていう、
なるほどね、うん、でそのカンマサーさんっていう人が店もやってるから、そこのビリヤニはめちゃめちゃ美味しいはずなので、
行ける人は行ってくださいなんですけど、ダークウェブです。
ダークウェブなんで。
ダークウェブです。
さっきさ、あの、うん、インスタ調べたけど、カンマサーで出てこうへんかってんけどさ。
出てけんかった、マジで。
インスタ？
インスタはこれ、カンマサラ。
あ、ほんまやな、うん。出てくるな。
予約をしようと思うと、
うん、
インスタのクローズドのグループラインの中に入らないといけない。です。
なるほどな。
そうそうそう
そう。そういう話か。
うん、そう。
でもなんかそういうのも多くなってくるだろうね、うんうん、
やっぱ思うし、うん、あのレベルやったらそれでもう成り立つ、
ああなるほどね、
うん、そう、もう完全にファンがついてしまっているから、
うん、 あ、出てきた、カンマサーさん、うん、あ、インスタで KN アンダーバー MASALA で調べてください、はい、あ、都内なんだ。
都内です。
都内でインド家庭料理、うん、ほーん、あ、で、たまにポップアップスターでビリヤニ出してんだ、
う
ん、
そうそうそうそう。
コミュニティに入らんと場所も教えてもらえない。そ
う、もしくはもうだから直接、まあ、メッセージを打つ、
あ、
うん、という形で熱量を見せるっていう。
なるほどね、うん、あれと一緒やん、あの薬物の売買と一緒やんいやまあ本当でも時代やと思うわ、
うん、
やいやそれで成り立つんだもんな、うん、そうそう商売が、
うん、そうなのよ。
今というか北にも同じようなことしてるわけや
からな、うん、やってるから、そう、うん、こうありたいみたいなところを体現してはる人では
なるほどね、うん、北にさんとカレーの話した時にも思ってんけど、
うんうんうんうん、
本当に美味しいもん食べようと思ったら、
うん、
そういう風に探さんと、うん、本当に美味しいもんだって食えんもんな。
多分そうやね、
うん、
うん、
だってさ完全予約制でかつ、うん、あの客も絞ってだと、うん、材料費とか、うん、こだわりとか、
うん、
シェフが 100% に近い形の実力が見れるのってそういう商売やもんな。
そうそうそう、うん、そうなのよ。
だから、まあ、うん、そういう中で、北谷さんもカレー作って、ファンが増えてるしっていう話やし、
うんうん
うん、ちょっと行ってみようかな、都内っていうぐらいやし、
うん、
本物のビリヤニとか、うん、まあ、食ったこともないしな、大体。ちょっとその、最初の3軒茶屋の、
うん、
一回記帳しに行って、その後行くって、あ、もうちょっとそれは、非現実的だから、いいわ、さすがに。どんなに美味しいでって言われても。
まあな、うん、やり方は違うけど、うん、ある程度探す労力であるとか行く労力を惜しまないと、うん、一定以上のものにはありつけないっていうのはあるんだろうなっていうとこやね。
まあでも昔もあったけどね、本当の食通しかたどり着けない店とか、
うん、
昔手高のジモンとかが偉そうに喋ってみたけどさ、近いとこあるよな。
あるわな、そうやな。
わかりました。ありがとうございます。二、はい、つ教えていただきました。サンバレーホテル三軒茶屋にあるとこと、これはインターネットの Google 検索で出てきます。
うん、
で、もう一つは、あの、カンマサラさんという方が作るビリヤニで、これは、あの、
インスタで、
KAN アンダーバー MASALA で調べた上で、あの、フォローした上で、ポップアップスターにビリヤニを食べに行きたいとメッセージを送って、うん、まあ、その後、食べれるかどうかは、熱意次第でございました。ありがとうございます。